花水木第三回。昼を過ぎると五月の日差しは思いのほかきつい。バス停のすぐ前のベンチでじわじわと照る光を避けるように手をかざして座っている人は皆バスを待っているようだ。腕時計を見ると2時前だ。発車予定時刻まで5、6分ある。ミサは何気なく病室で話題になった喫茶店の方へと目を向けると、朝の老女がこっちに向かってゆっくりと歩いてくる。きっと同じバスに乗り合わすのだろう。今朝会っただけの人なのになぜか不思議な親しみが湧いてきた。病院前発のバスがやってきたのと老女が乗り場に着いたのはどちらが早かったのだろうか。ドアが開き、運転手が降りてきて頭を下げた。お待ちどうさまです。朝の運転手とは違っていたが、中年のいかにも仕事慣れした顔だ。ベンチで待っていた人が乗り、慌てたように急ぎ足で駆けつけてきた3人が続き、あとは老女とミサだ。ミサは朝と同じように、どうぞ、と老女を前に促す。
じゃあお先に。
小柄で少し丸っぽいと見えた老女の体は意外と華奢だった。ミサに軽く頭を下げ、
よいしょ、
の掛け声とともに大きく伸び上がるようにしてバスに乗った。後ろでじっと見つめていたミサは、高齢でも人の手を借りることもなく、しっかりと自分を示す彼女を羨ましいとさえ感じた。定刻になり、バスはミサの住んでいる市役所の方に発車した。天候の具合だろうか、いや、人の気配だろう。やっぱり朝の時と同じようにバスの中は和んでいる。コミュニティバスの特徴かもしれない。ミサにはすこぶる心地よい。早くも住宅街のバス停に到着した。老女は道女のような笑顔を残して、朝乗ってきた同じ停留所で降りていった。唇をちょっと上に上げ、頬を膨らませた親しみのある顔にミサは惹かれた。十数年前に死んだ母の思わと重なったわけではないが、ミサの胸の中は久しぶりにぬくもりで満たされたような感情が湧き上がり、この人にまた会いたいと思った。明日も明後日も病院通いはバスにしよう。そしたら何かいいことがありそうな気がしてきた。朝通ってきた道を逆に走り、バスは公園を過ぎ、やがてミサの降りるバス停に着いた。
ありがとうございました。
運転手の挨拶とミサの言葉が重なった。ミサの気持ちは弾んでいた。バスを降り、ハミングを口ずさみながら帰宅した。青い空はまだまだ明るい。夫が入院して2週間。ミサは夫のいない不便さより一人だけの時間の気楽さに慣れてきている。ミサの日常はいかにも物分かりのいい賢ぶった人間を装いながら、本当は案外身勝手でわがままな性分かもしれない。窓を開け放し、朝出かける前に干した洗濯物を手早く取り込んだ。夫のパジャマも着替えとして病院に持っていくのは分かっていたが、とりあえず夫の部屋へ、そして小物はそれぞれの引き出しにしまった。いつの間にか傾いた日差しが夫の部屋に斜めに入り込んで、日の光が夫の机を照らしている。西日に誘われるようにその机の前に座った。心身ともに解き放されたような気楽さで、夫が読みかけのまま広げている雑誌のページをめくってみたが、ミサにはあまり興味のない記事のように思えて、すぐ閉じた。机の左上に、 黒い名刺入れがある。定年退職をして肩書きのなくなった今、もう自分の名刺は入っていないはずだ。入っているのはきっと仕事関係だった人たちのものだろう。ミサは何の気なしに黒い革製の名刺入れを手元に取り、中を開け何枚かの名刺を手にしてみた。ミサにも心当たりの人もいた。納得しながら夫のものを見入っている自分に、後ろめたさなんて全くない。一枚の写真を見つけるまでは。まさか、こんなところにこの写真を持っているなんて。隠していたのだ。写真ではなく気持ちを。夫と妹の玲子が。夫が密かに名刺入れに隠していた写真には、夫とミサの死んだ妹が並んで写っていた。20年も前、競技ダンスの華やかなコスチュームに身を包んで寄り添うように頬を寄せて笑顔で写っている古いものだった。これを一冊のアルバムの中で見つけたものなら、何のわだかまりもなく懐かしさで見入っていただろう。しかし名刺入れに大事そうに。なぜ。死んでしまった妹とはいえ、二人だけの写真をいつまでもどんな思いでしまい込んでいたのだろうか。ミサののどかな気持ちが一瞬にして揺らいだ、乱れた。夫は妹に恋していたのだろうか。そして今もまだ忘れないでいるのだろうか。そんな思いが過ぎる。いや、何でもない。首を振る。単なる一枚あった写真を入れていただけだろう。そんなはずはない。大切だからこそ長い間持っていたのだろう。夫の胸の内には20年も妹がいたのだ。ミサの心は騒いだ。見てはならないものを見てしまった罪悪感と、秘密を暴いたように心は浮き足立ち、狼狽している。裏切られたという腹立たしさも入り混じる。ミサは心臓の動く音が聞こえるほどの高鳴りを感じ、小刻みに震える手で今の気持ちをリセットするかのように写真を元の名刺入れにしまった。今まで想像さえしていなかった夫と妹は二人だけのどんなつながりを持っていたのだろうか。その疑問だけが胸の中で大きく膨らんでいく。青い色から少しずつ赤みを帯びた空が夕方の街の景色を染め始めたのに、ミサには一切目に入らなかった。先ほどまでの至福の時はたちまちに萎えてしまった。どこからか猫の甲高い鳴き声が聞こえてきた。いつも聞くその声さえ、今のミサにはわびしく感じられてくるのだった。ミサは自分たち夫婦が全く円満な理想的な二人だとは思ってはいないが、平凡な普通の暮らしでそれ以下とは感じていなかった。今までの夫婦関係に大きな問題もなく、夫に泣かされて苦労した覚えもなかった。恨んだりなじったりするほどのものも思い当たらない。小さな日常的な口喧嘩はあっても、いさかいになるほどのものはなかったのに、今になってこんなことが。それも、相手は実の妹だ。日頃のミサにすれば考えられないほどの必要さで、隠し持っていた写真のことだけを思い詰めていた。しかし、ミサの心の中には、死んでしまった妹への嫉妬心といったものが湧いてこないのが不思議だった。それは、若くしていった妹への哀れさから来るものだろうか。 ミサは方程式でも解くような気持ちで、妹が生きていた頃を思い出していた。いくつかの偶然が重なり合って、夫の信行とミサは結婚した。そして、夫に妹を近づけたのは、他でもない、ミサ自身だった。信行は岡山の大学に入った頃から社交ダンスに熱中して、学連大会とか地方の大会では上位に入賞し、ダンス仲間ではかなり名前が知れ渡っていた。今では想像もできないことだ。背の高い信行がタンゴなどモダンの曲に合わせてのキレのいい踊りは格好がよく、その頃はミサが信行に憧れを抱いていた。ミサもダンスのステップくらいは踏めたが、熱中するほどでもなく、競技となるとそれはほど遠いものだった。社会人になってからも結婚してもなおダンスを続けていた信行は、長くペアを組んでいた学生時代のパートナーと離れ、新婚のミサを相手に踊り続けた。夫は思うように上達しないミサに苛立ちも覚えただろうが、そんな態度はみじんも見せないで辛抱強く付き合ってくれた。ミサもできるだけ夫の熱意に応えようと努力はしたが、上手になるより先に子供を身ごもってしまった。ダンスだけは続けたいけど、なかなかいい相手がいないよ。夫のすがるような目にミサは、妹に言ってみようか？気軽に口にした。ミサより7歳年下の妹の玲子は、短大を卒業してすぐ地元の建設会社の事務員として勤めていたが、ミサの頼みに快く応えてくれた。ミサが拍子抜けするくらい簡単だった。
ああ、いいわよ。私もいつかダンスがしたいと思っていたくらいだからね。